次はですね、萱野茂さん死去に伴い各新聞の報道をご紹介いたします。川上雅史さんお願いします。
はい。北海道新聞5月7日付の記事で、ごめんを割いて萱野茂さん死去が報じられました。萱野茂さん死去が一面にあり、他の見出しとしては、懐深く自然と人を包む、伝え広めた民族の心、誇り語り継ぐ、進歩思い込めとありました。その中で社説を紹介させていただきます。蒔いた種どう育てるか。アイヌ民族文化の伝承と文化への理解を広めることに一生を捧げた萱野茂さんが亡くなった。類いまれなアイヌ語の伝承者であり、失われようとしていたウエペケで昔話やユーカラの収集と研究に努めた功労者である。さらに自力で集めた民具を展示する二豚にアイヌ資料館館長、民族初の国会議員を務め、アイヌ文化法成立の推進者でもあった。二豚にダムをめぐる土地強制収容採決の取り消しを求める訴訟では、原告としてアイヌ民族の先住性を初めて認めた判決も勝ち取った。その業績と足跡は驚くほど幅広い。自ら語っていたように、まさに波乱万丈の人生だと言えよう。萱野さんは、アイヌ語だけを話した父、祖母に可愛がられ、ウエペケレを聞いて育った。本誌に連載した私の中の歴史で、父は生活に根ざしたアイヌ語を教えてくれた家庭教師だったと振り返っている。こうした環境と、子供の頃からアイヌ語だけは一回聞くと覚えてしまったという優れた記憶力が、菊池寛賞を受賞したウエペケレ集大成や、萱野茂のアイヌ語辞典に結実した。院長、イオマンテの花屋で、アイヌ語の現況は、かつて本当に消えかかった時に比べて大変良くなったと述べている。それは萱野さんの努力に負うところが大きい。社会党、当時の参院議員になった1994年、環境特別委員会で二豚にダムの問題を取り上げ、アイヌ語でアイヌ民族の悲願である新法制定に向けた力を注ぎます、と語りかけたことも忘れられない。萱野さんの質問は、地域の問題と捉えられがちなアイヌ民族の問題に多くの国会議員の目を向けさせた。また、最大の使命と自認していたアイヌ文化法の成立と、差別的な旧土人保護法の廃止に取り組んだ功績も大きい。豊かな人間性が多くの人を引きつけた。参院議員は一期だけで引退し、その時語った、狩猟民族は足元の明るいうちに家に帰るもの、いつまでもしがみつかないのがアイヌ民族の教え、という言葉は今も記憶に残る。しかし、萱野さんの尽力にもかかわらず、アイヌ民族に対する理解が必ずしも進んでいない。日本は一民族などという官僚発言が後を絶たないのはその例だ。萱野さんは、アイヌ文化法は万全ではないと言いつつ、まずは苗木が植えられました。上手に育てれば、やがて枝葉をつけ、美しい花を咲かせることもできるでしょう、と語っている。萱野さんがまた、蒔いた多くの種、それを受け継いで、アイヌ民族と文化への理解をどう広めるか、課題は大きい。
2つ目のニュースをご紹介いたします。これは今年の4月13日朝日新聞掲載の記事で、FM ピッパウスの紹介に伴って萱野茂さんが自らのメッセージをお伝えしている記事なのでご紹介いたします。伝え続ければ言葉輝く。 FM ピッパウス代表茂萱野さん、萱野茂さん、ごめんなさい。狩猟民族は足元の明るいうちに村に戻るもんだ。そう思って議員を辞めて北海道に戻って8年が経ちました。今は父、おばあさんたちから 以前に聞き取った湯から英雄女子史やウエペケで昔話を書き残すことに精を出しています。毎年出しているユーカラ集の28巻目を先日書き上げて北海道教育委員会に送りました。まもなく道内の図書館の棚に並ぶでしょう。私が書いたウェペケレの本から言葉の力で戦争を止めたエカシおじいさんの話を紹介します。その昔ポロシリ岳日高山脈を挟んで十勝アイヌと猿川アイヌの間でいさかいが起きそうになりました。この時二部谷のアイヌで雄弁で知られるピクムというおじいさんが若者の背中におぶわれて山を越え谷を越え毒を塗った弓矢を持ち生きり立つ男たちの間に割って入りました。ポロシリ岳を挟んだ猿川と十勝川、お前たちは二つの乳房で育った兄弟だ。どうしていさかいをするのか、と語ると、若者たちは言葉の正しさを知り、仲直りしました。人間の言葉ほど強い武器はない。猛毒の矢よりも、どんな鋭利な矢よりも、力がある。人の話をよく聞き、立派な人になりなさい、という教えです。アイヌの文化は口伝えです。文字がありません。教えや生活の知恵を物語に散りばめ伝えていくのです。学校では日本語しか学ばないため、一時期アイヌ語は消えそうになりました。私も若い頃、何の役にも立たないと遠ざかったが、言葉が霧のように消えそうになって、初めてアイヌ語と向かい合いました。二部谷小学校しか出ていないアイヌですが、これまで100冊の本を書き、辞書を作り、アイヌ語塾を立ち上げ、若者に教えてきました。危機的だったアイヌ語も、今では辞書や本などの教材が増え、学ぼうと思えば学べる時代です。ラジオでは生き返った発音が空を飛んで、皆さんのもとに届くのです。こうした言葉が皆さんのそばに行き、アイヌのことを伝えてくれることを祈ってます。言葉は民族の象徴、魂です。伝え続ける限り、脈々と輝きます。今の子供が大人になったとき、俺は、カヤノシゲルからアイヌ語を学んだんだ、と胸を張ってくれたら、いい仕事をしたな、と嬉しくなります。その他に、萱野茂さんの功績を伝える数々の報道が9日から13日、まあ、この先も続くことと思いますが、朝日新聞、日本経済新聞、毎日新聞、読売新聞、各社が伝えております。今まで萱野茂さんとご縁のあった方、なかった方、ここで、いちいち、報道内容をお伝えすることができませんけれども、ウェブ上などで、それらのニュースを見聞きしていただき、今後とも、萱野さんが発し続けてこられたメッセージに、耳や目を向けていただければ、大変ありがたいと思います。で、源さん、海沢源一さん、ここで、萱野茂さんの思い出を一言。
はい。イタカンドに参加する前に、本番前に、萱野茂さんの、なんか、指導を受けに、一度来たことあるんですよね。で、その、湯からの節っていうのかな。これはちょっと聞いたんだけど、なかなか難しくて、なんか、何度か行けばよかったなって、今思ってるかな。
その板関堂に、源さんが出演なさったのは、いつですか
?3 年前ですね。はい、初めてなんか出て。
はい。 すいません、ヒロさん、イタカンローの意味を。
はい、これはですね、アイヌ語でイタカンローっていうやつがイタカンローと発音されるんですけども、まあ、アイヌ語で言いましょうという意味ですね。
はい、
ですから、アイヌ語弁論大会の名称ですね。
はい、はい、ありがとうございました。